つのメッセージは、主の創造、バラの目的と題しまして、旧約聖書創世記一章一節です。はじめに神が天と地を創造した。アーメン。今日も時空を超えて決して変わることのない、朽ちることのない御言葉を持って私たちを導いてくださる、その御言葉を私たちの口に、心に、生活のすべてに宣言し、命を実らすことのできる主の創造の奥義を豊かにいただきます。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエス様を褒めたたえ賛美いたします。主は生きておられるお方です。で、今こうして私たちの目の前には見えないんですけども、でも主は確かに生きておられて、そしてこの御言葉の通りに今私たちを生かしており、そして全て主をそれを敬う人々に報いてくださるお方です。今日もこの素晴らしい主を見上げていきたいと思います。
アメン。
それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、今あなたの御言葉、すなわちこの全地宇宙を作られ、またあの太陽、月を、星を、そして動物、植物、海と空、全ての木々、それらを作られた主、そして私たちを作られた主、今その創造の御言葉に預かりたいと思います。どうか今我らに今日必要な御言葉を授けてください。語るしもべらの唇を整え、また預かる一つ一つの耳をあなたが全て支配してください。全てあなたの栄光のためにお捧げし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。今年に入りましてからね、年の初めから、主の新しい創造、新創造を喜び楽しむようにということで、イザヤの65章から示されておりました。黙祷の時に宣言していただいた、ね、イザヤの65章、17節18節ですね、そちらの方に、重要なキーワードが出てきます。創造という言葉です。で、今日のキーワードはこの創造、これについて探ってみていきたいと思うんですけども、で、この創造という言葉、ヘブライ語ではバラと言います。ヘブライ語で創世記、聖書の最初に書いてあるんですね。ヘブライ語ではベレシッバラエロヒムエッハシャマインベエッハアレツ、最初が、ね、ベレシート、その次がバラ、ね、このバラ創造、はじめに神は天と地を創造された、日本語では訳されているんですが、はじめに神は天と地を創造されました。で、この創造バラ、このバラという動詞なんですけども、これですね、聖書で最も最初に出てくる重要な動詞です。創造、これは神様の御業です。バラ、無から有を創造する、ということで、よく訳されているんですけども、で、この、ね、バラというこの言葉、確かに創造するという意味は、ね、あります。あるいは今、ね、それまであったもの、それが全くなくして全く別物、全く新しいものを、創造する、そういう意味もありますし、またそれからですね、もう一つ、ちょっとこれあまり知られてないんですけども、切り取る、まあ、英語 の、 そのヘブライ語辞書を見れば、ね、あのカット、ね、ファッション、ね、ファッション、ね、髪の毛カットして、でそれで髪の毛をファッション整えますね、まあ、そのような形で切るという意味もあります。で、まあ、特に、まあ、ヘブライ語の方ではあまり使えないんですけども、ね、セム語系の言葉なんですけども、ヘブライ語はセム、ね、 あのノアの3人の息子セムハムヤペテ、ね、セム族、そのセム族の言葉に、ね、ヘブライ語の他にアラビア語とかまた、ね、まあ、今はもう途絶えてしまったんですが、アッシリア語などがあるんですけども、それらの言葉ではこのバラーがですね、あのカットする、ね、あのアシという植物、ね、水辺に生えてるあの細長い植物、それをカットしてシェイプして、でそのカットした足、ね、昔はこの足が、ね、粘土板にペンを記すような、ね、ペンの役割をしておりました。そのペンを作るとか、あるいは弓矢の、ね、胴体部分、それを作るとか、まあ、そういう意味でこのバラーが、ね、セム語圏で使われていたんですね。カットする、ね、切ってシェイプを整える、という意味がある。これどういうことか、つまり神様は初めに、ね、天と地を創造する、ね、その上でカットを、ね、されたんですね。切り取ったんです。何をどういうふうに切り取ったんでしょうか。皆さん、ね、科学においてですね、今宇宙、ね、宇宙はもう今も膨張し続けてるということは分かってます。また、ね、200億光年以上の広さがあるということも、まあ、なんとなく分かってるんですけども、でも宇宙の外側は一体どうなってるのかということを、これ科学者はよく議論するんですけど、全くもって分かんないんですね。宇宙はもう光の3倍のスピードで膨張し続けていると言われています。その宇宙の向こう側は一体どうなってるのか、また、ね、どうやらビッグバンという始まりがあって、でそれでそのビッグバンの前の時代、前の世界、前の時間、それはどうなってるのか、ね、科学者はもう本当にこれ議論をよくするんですけど分かってないですね。神様は永遠なるお方です。で創世記は確かに初めに神は天と地を創されたって書いてあるんですけども、この前も神様は存在しておられたんです。神様には始まりもなく終わりもない、ね、ちょっと人間には考えられないんですけども、でもこの天地宇宙太陽、ね、銀河系、それが創造される前から神様がおられた、ね、すなわち、神様は永遠なるお方であり無限なるお方です。
要するにですね、神様はいなかった時が一時もないということなんです。始まりもない方で終わりもない方、ね、もうずっと存在し続けるお方なんですね。このお方が私たちにこの聖書に初めにという言葉、そしてバラという言葉を通して私を探ってみろって言ってるんですよ。神はどれだけ私たちに対してへりくだってくださったお方かっつったら、神ご自身に対して私たちが知りたいその全ての情報をこの聖書に全部収めてくださったんですね。それで私たちが天が知りたい時には聖書の中からその天に対してね、調べてみれば天の成り立ちだとか、それがもうよくわかるわけなんですね。あらゆることに対して主は私を探ってみなさい、そして私が全能であることを私を探ることによってあなた方が知りなさいということを私たちに教えてくださっているんですね。創造があった初めに創造した神が創造した世界があった、でもその創造した世界以前にまだもう一つの世界があって、その世界は本当に空間もなく時間もなく始まりもなく終わりもない、そういうとてつもない私たちには理解できないそういうような世界だったんですけれど、でも神様はそこから私たちが理解できるような世界を作るために初めにという言葉をまだ主が置いてくださって、そしてバラという言葉を、ね、理解できる私たちのこのちょうど私たちの性質、思い、心、感情、その中において豊かに生きられる、理解できる、見て味わって、それが全部できる世界、それをまだ主が新たに創造してくださったんですね。切り取って、さっき足言いましたよね、足を切ってそれ弓の何とかにしたり、足を切って、ね、筆先にしたり、どういうことをしたのと同じように、私たちが足を切るのはそんな力入れないんですよ。ポキッて、ね、そしてちょっとした、ね、あの工作物があれば手先をとんがらせて、そして私たちは文字を書く、そのね、筆として使うことができるわけなんです。だから、切り取って何かを使う、切り取って何かをするというのは、ね、本当に主が私たちに与えてくださった、その能力の一つでもあります。 バラ、主はもともとあった世界、時間がなかった、空間がなかった、そういったね世界からあるところを切り取りました。あるところを切り取って、それで主はね、私たち自身が生きられる新たな世界を主が作り始めたんですね。で、私たち人間の成り立ちをちょっと考えてみましょうか。主が作ってくださった私たち、その中において男女が結婚して子供が生まれるんですけれど、子供は胎の中に入った時どうなるんですか。つながっているんですね。私たちが神様につながっているのと同じように、母という母体に子供たちはつながっていて、そして母自身が食しているもの全部を子供たちがその中において栄養分としていただいて、母の思い心感情を共有するようになって、それで子供自身がね、この世界、この私たちが住んでいるこの世界に出てきて、こう生きられるような状態になった時に何が生まれますか。ウキャーって生まれますよね。その時に切り離されるものがある。何ですか。へその王なんですよ。へその王が切られる時はいつ、子供がこのお腹の中ではなく別の世界において生きられる、その準備が整えられていった時にね、母という体から切って、切り取って、そして一人の命として、この地上に適する一人の命として子供が受け張って生まれたわけなんですね。だから私たち人間があの無限であるその世界で生きられない時に、その永遠というところにおいて生きられない、そういう状況の時に神は何をしたかつったら、神ご自身の力、それによって永遠というところをあるところを切り取って、そしてそこで創造の御業を始められたんですね。ね、天と地を作られた、永遠というところから切り取ってね、来たものに天と地を作られた、ね、太陽や月や星を作られた、空気を作った、海を作った、川を作った、あらゆる食物を作った、あらゆるね獣を作った、ということを切り取った世界の中で、私たち神に似せられて作られた人間が理解できて適して生きていけるようなところを、永遠というところから切り取って、母の体からへその王がね取られて、子供が一つの存在としてねこの地上に出てくるのと同じように、その働きが主にあったんですよ。それが私と何が関係あるのということなんですね。関係あるんです。なんで関係があるかって言ったら、私たち自身がどのようにして生まれたかということを知っていれば、生まれたその状態というのは一番良い状態ですから、その一番良い状態ではないところにおいて、今起きているあらゆる不具合に対して対処することが、生まれを分からなければそれできないからなんですね。今日私たちはこのペレシートパラ、初めに神が創造したというものの中で、何を創造したのか、何が創造されたのか、何が私たちに与えられたのか、それをしっかりと覚えて、今創造していただいたものの中から自分には存在していないもの、失ったり忘れたりね、なくしたり囚われたりして、自分に存在していないもの、それを見つけ出すんです。そして私たちも神に似せて作られたものですから、私たち自身も元の状況にそれを戻すという力があります。主が私たちに力を与えてくださいましたから、
バラという動詞なんですけど、ね、皆さん動詞というところに着目するべきです。で、ユダヤ人はですね、このヘブライ語のこの動詞を非常に大切にする民族です。で、先月のキム・ヒョンジュン博士は、ね、ユダヤ人は動詞民族だった、ね、著書の方にも書いてます。 動詞をかなり大事にするんです。なぜならユダヤ人たちは動詞、ね、が今もずっと生きて働いているということを、ね、それを信じているんですね。でこの、ね、動詞には2つ種類があります。でまず1つが、宣言型動詞、ね、宣言型動詞、これが1つ目で、2つ目が、命令型動詞、ね、2つ目です。でこの宣言型動詞と命令型動詞、どう違うか、まあ、簡単に言えばですね、宣言型動詞、これは、ね、人間以外の被造物、ね、あの太陽とか月とか星とか、ね、あるいは、ね、なんか石ころとか鉱物、ね、それから動物、植物、空とか海、そうしたものに対しては、ね、あれ、ね、光をあれって言ったら光ができる、ね、また、ね、海と水が分かるよって言ったら分かれる、このように、ね、被造物は全てこの神様の宣言、要するに宣言したものは全てその通りに 100% なるしかないんです。神様があれと言えば出てくる、神様がなくなって言えばなくなる、それが、ね、宣言型動詞の特徴です。でもう一つの命令型、これはですね、人間に対して、ね、命令として言われるんですね。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、ね、これ宣言案ではなく命令型動詞です、ね、またこの木からは取って食べてはならない、ね、禁止の命令型動詞です。ただこの命令型動詞、これは、ね、人間に対してそれに、ね、従うことを前提にして命令はされてるんですけど、しかし人間が従わないという選択も人間にはできるんですね。神様は人間を特別に作られました。神の似姿として、ね、自由意志を持った存在として神様は人間を作られました。ですから人間、神様の言葉に、ね、そぐうか、それとも反するか、その、ね、選択、ね、自由選択があるんですね。しかしこの宣言型同士、命令型同士の、この神様の命令に対して、もし人間がそぐわない、ね、これやっちゃダメよって言われてることをやってしまうとするならば、呪いが、死がつきまとうんです、ね、命令型同士、神様のこの命令型同士、これは人間に宣言されているんですけど、しかし人間がそれにそぐって、ね、それに従順していくならば祝福が与えられます。そして、ね、その人は神様の宮座が働かれます。奇跡が起きます、ね、それが命令型同士に従順することの報いけれども、従わないとするならば呪いが湧き起こってきてしまう。これの、ね、最たる例がこの聖書の申命記の28章にあるんですね。申命記の28章に、ね、これ、68節まで、ですごい長い節なんですけど、ここに、ね、祝福と呪い、ね、この二者択一があるんです。でもし神様の、ね、命令に、命令型同士に従うならば、こんなにもたくさん祝福がありますよ、こんなにもいいことがありますよというのが28章の1節から14節まで、ね、ずっと書かれてあります。でもしその命令、神様の命令型同士に従わないというのであるならば、呪いが15節から68節までもう延々とあるんですね。祝福、それはとても皆さん受けたいものですね。でこの、ね、神様の命令に従うか、それとも従わないか、祝福を受け取るか、それとも呪いを受け取るか、ね、この違いは一体何でしょうか。その違い、ね、一体何をすれば祝福されるのか、何をすれば呪われるのか、その違いは実は非常にシンプルなんですね。この聖書の行数にしてわずか 4,5 行しかないんです。祝福を受けるためのコツ、それはこの28章の1節、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。アメン。
ここでね、皆さん罠に陥っちゃいけないところがあるんですよ。すべてというところで皆さんはね、1から10まで、1から1000までとかね、あらゆるこの聖書に書いてある分厚い本に書いてあるそのすべてのことを守り行わなかったら私は呪われるのかと思っちゃいけないんです。今 あなたに言ったんですよ。これ今日というところを忘れて、すべてっていうところに行ってしまうと、もう守らなければならないことが膨大になってしまう、ね、そしたらもう自信ないんですよ。もうどっちみち私はもうできないんだからって諦めてしまうということなんですけれど、そうじゃなくて、今日今皆さんにこれしなさいつったことをやりなさい、これやめなさいっていうところをやめなさいと言ってるんですよ、ね、それならできるでしょ、できそうでしょ、ね、全てっていうことじゃなくて、今日皆さんと私に主が喧嘩しないでねつったらしない、ね、今日和解してくださいつったら、もうちょっとあの人とは和解したくないけど、とりあえず命令に従順して、和解したくないけどちょっと仲良くしようよ、ね、しなさい、今日やめなさいつってることを今日やめてください、今日しなさいつってることを今日してください、これが全ての命令を守ったということなんですよ。主のなさる技、それは本当に優しいです。でも私たち自身が主の言葉のしっかりとしたね、受け入れるべきところをしっかり受け入れることができず、良くないところをね、こう言ってしまうんですね、全てに言ってしまうんですよ、今日じゃなくて、ね、今日あなたにね言ったことって、主はどうやって言うの、皆さんにどうやって言うんですか。主の仰せの仕方っていうのはいくつかあって、心にああこれやめよう、主が言ってるんですよ。人をパッと見て、あの人ああいうことやってるのね、私はやめよう、これも主が言ってるんです。時々ある状況がハッと浮かんでくるんですよ。これしなさい、主が言ってるんです。主は人物こと思いの中に入っている、私たちに入っているいろんな記憶、それらを通して私たちにやっていいこととやっちゃいけないことを教えてくださるんです。その時にそのまんまそれを今日の分皆さんが従順してください。そうすればこの聖書が言っている全てにつながる。簡単でしょ。でも人はね、どうしてもね、主の言っていること、それを聞こうとせず、自分で身勝手なことをしがちなんですね。それで事故を起こした後に神がいるいないとかそういうことを言ってるんですけど、皆さん赤信号渡ったら事故に遭うよね。人生赤信号渡って事故に遭ってね、神になんで神様はこんなことするんですかって人はよく言います。赤信号渡って事故に遭った時に信号機の前でなんでお前がって言ったことある言う人いますか。頭おかしいですよ、ね、信号機違反して事故起きたことに対しては、あの信号機にね、物言わない信号機に対して文句一つも言わない、ね、それが常識当たり前になっている人間が、神が仰せられたその赤信号青信号、それをしっかり守っていないゆえに起きてしまった人生のこの事故に対しては人のせい、神様のせい、よく言いますよ。今まで言わなかった、だから皆さんあんまり気づかなかったかもしれない。今日言いましたよ。気づいてください。あらゆる人生のね、私たちの嫌な思いをするようなことは何で起きるかっつったら、自分たちが知らないうちにやってしまったね、違反があるわけなんですよ、ね、違反したことによって赤信号渡ったから引かれるんですよ。違反したことによって罪が私たちを責めるチャンスを得て、それで私たちが人生で嫌な思いをするということを体験してしまうわけなんですね。主ご自身が私たちに、え 永遠という無限の世界から切り取って私たちのために用意してくださったこの世界、はじめに主ご自身がバラこの創造してくださった世界、そこにはね、チコというものは神様は創造しておりません。その状態に私たちが戻らなければならないんですね。今日どのようにしてそのような状態に私たちが戻れるかということを事細かく見ていくために申命記の御言葉を皆さんに宣言しました。簡単だったでしょ、ね、今日聞いて守り行うならば祝福、今日聞いて守り行わないならば呪い、ね、守り行う守り行わない、これしかなかったんですよ。違いが、守り行うことによって本当に祝福が来るかどうか、なんでそういうのをみんな人間は試そうとしているのか、まだ人間は試そうともしないのか、他の人はともかく私たちイエス様を信じている人たちは試すべきなんですよ。守り行うならば、その次に出てくるね、これこれをする、これこれをする、これこれをする、これこれをするという言葉が自分の生活の中でどのように働いて、どのように現れて、どのように実体化されていくのか、それを本当に皆さん守り行うことによって、それを皆さんはね、味わうべきです。体験すべきなんです。
もし守り行うならね、今日って書いてありますね。もしあんたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主の全ての命令を守り行うなら、主は祝福してくださいます。14節に至るまで、ね、まあ、かいつまんで見ますと、まあ、3節では町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。4節では身から生まれる子供も祝福され、地の産物、ね、家畜が産むものも祝福される、ね、5節はカゴもコネバチも、ね、要するにもう、麦を刈り取ってそのカゴに入れる、そこからコネバチもう台所でそれを調理するして入って子供に差し出すに至るまで祝福される、ね、また出るにも入るも祝福される、ね、まあ、このような、まあ、こればかりではないんですね、たくさんの祝福が望むんです。もし御声に、要するにこの聖書の言葉、イエス様の言葉に聞き従って守りを行うなら、その祝福が訪れるんですけども、でも、ね、15節、もしあなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、私が今日、ここにも今日ってありますね、今日命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。もうで呪いのリストは非常に多いんです。68節まで永遠とですね、もうカゴもコネバチも呪われ、身から生まれる子供も呪われ、家畜が産むものも呪われ、でまた疫病飢饉、それから、ね、敵がはびこって、獣がはびこって、でもう挙句の果てには、まあ、ちょっといろいろ言えないようなことまで、書いてあるんですけども、とにかく主の御声に聞き従えば祝福される、聞き従わなければもう呪われる、であることにお聞き従わなければまた崩れる、もっと聞き従わなければもっと崩れる、ね、もうこれでもかっていうほどにもう嫌だと思うんですけど、でも聞き従うこと、ね、これが本当に幸いです。主の命令型同士に対しては、人は聞き従うならば祝福を受けるけれども、従わないなら呪われてしまう、ね、これ主のその宣言型同士、それがずっと今も生きてるんですね。主が宣言されたこと、これ今でも生きてます、ね、ヘブル人は、ね、主があれと言った、ね、光をあれって言った、今も光ありますね、光をあれっていう、その主の宣言型同士が生きてるからです。私は、ね、海の水に対して、ね、ここまでは来てよい、しかしこれ以上はいけない、ね、そういうふうに定められました。でも人がですね、不従順するとその境界が、ね、侵されて、主は人間を守るために、人間の幸いのために境界を定められたんですけども、でも、ね、その境界が脅かされるんです、ね、水が乗り越えて津波になって押し寄せて聞く、また啓示録では、ね、もう災難が、もう太陽が火の炎熱で焼くことを許される、ね、 人があまりにも聞き従わないと、主が定めたその境界、恵み憐れみの境界線がね、脅かされて、結局人が自分でその主の創造の御業を破壊してしまうから、そういうことが起きてしまうんです。
あのね、不思議なことを主がね、私たちに与えてくださっているのを皆さん気づいてほしいなと思いますよ。ですね、ヨシアが戦争の時に、あともう少しでもう今ね、戦争が全部こっち側の勝利で終わりそうだ、でも日が沈もうとするからもう戦争終わらなければならない、明日になった時には応援する軍隊がわざが来ちゃうからもう大変なことになっちゃうと思った時に、ヨシアは何をしたかしたら、ね、太陽止まれてたんですよ、ね、漫画だったら信じられる、子供たちはね、漫画は漫画でも信じるね、でも皆さん信じないもんね、でも皆さん信じなくてもこれ NASA にね記録があるんです。ヨシアがね、止まれっつってその太陽が止まったという記録、それが NASA の方の記録には残ってるんです。どういうことかって言ったら、神の言葉に聞き従う人の言葉には力がある。ヨシアに、モーセからヨシアにイスラエルのリーダーが変わった時、ね、リーダーシップが変わった時に、神様がヨシアに言った言葉は、私があなたに命じた言葉を、ね、しっかり守り行うならば、あなたのいで立つその全てのところにおいて行こうとするその道を妨げる者はいないって言ったんです。だからヨシア自身が神にあって右にも左にも反ることなく、人にはね、右がいい左がいいがあるのね。ヨシアは人が言っている右がいいよ左がいいよはなかった。彼は聞いた言葉をそのまんまやる人だったんですね。ではそのまんまやる人だったので、ヨシアは誰よりその当時の人の中で一番神に対して従順と服従なさった人ですので、ヨシアの言葉がその時代を生きている全ての人の中で一番力強い言葉だったんですね。で、ヨシアの言葉でどれだけの力があったかそしたら、太陽を止める力があったわけなんです。今なんでこれを私が皆さんに言ってるかって言ったら、皆さんも私も人間ですから、生きている中においてね、この起伏というものがありますよ。よしあしというものはあるんですけど、よしの時は感謝をしてください。小さなことでも、だから何もなく無事に過ごすということが奇跡なんですよ。だから何もなく無事に過ごしていることに対して感謝してください。何もなく無事に生きている時に私たち感謝できないんだけど、なんかあってそれで何もなく無事に生きている時がどれだけ幸せかということを分かった時に感謝ができるんですね。だから何もなく無事に生きている時は皆さん感謝してください。そして次、何かあった時というのは、いち早く自分がね、義人になるんですよ。ヨシアのように。どうやって？主が今私の心に言っている言葉を守り行う。やめなさいって言ってることはやめる。やりなさいっていうことはやる。ということによって、物人ことが自分が言った時に止まれって言ったら止まる。ね？進めって言ったら進む。その権威を皆さん自身の神に対して、皆さんが神に対して止まれができる人ね、行けって言った時に行けができる人であるならば、皆さんも人物ことに対して止まれって言ったら止まる、行けって言ったら行く、この権利がそこで芽生えるんですよ。主はベレシートバラして言葉でこの全てのね、切り取ってくださった、この永遠の世界から切り取ってくださった、そこにね、神様の作りたいものを宣言して作ってくださいました。先ほどパスタも言ったんですけれど、人間にだけ命令型動詞を使っている。 そしてその命令に対してそれを良しとしてアーメンして聞くか聞かないかということはあなたの自由にお任せするよということを主は私たちに今言っているんですよね。要するに逆らわずにしっかりと聞いていくならばね、幸い。逆らってしっかりとね、逆らっていくならば最悪ということなんですね。だから祝福を受けたいで、それをねいただいて自分も命令して人物ことに対して本当に自分にね本当良い状態を作りたいということであるならば、私たちはこの命令型の投資にアーメンすべきです。そして私たちはこの命令型の投資にね従順服従するべきです。呪われたいという人も自分勝手にしないということを選択によってね、結局は転がり落ちて、そしてあらゆる呪いを自分に引き寄せてしまうということなんですね。
神様が創造されたものはみんな良いものでした、ね、創世記の一章は、ね、神は良しと見られた、良しと見られた、ね、何度も出てくるんですね。良しと見られる、神様の創造の御業は良いものですけども、で人がその神様の創造されたものの下で、ね、神様の命令型同士にそれに歯向かわずにそのまま神様の命令通り生きているならば、もう全てが良い状態、ね、神様は最初にエデンの園を設けられて、そこに、ね、男と女を人を置かれて、ね、人は神様と共に何の、ね、不幸もなく幸せ生きていたんですけども、でも、ね、創世記の3章で、ね、人が神様の言葉に、ね、逆らってしまうんですね。してはならないと言われていることを人がしてしまって、でその時以降ですね、人の人生に呪いが、病が、死が、殺人が張り起こってしまいます。で神様の言葉に逆らって以来、ね、人の心に、ね、もうその逆らった途端に夫婦仲に不和が生じ、兄弟同士が殺し合って、ね、そういうことになってしまう。で人間に悪が張り起こってしまった、ね、神様は、ね、人をじゃあもう お前たちは逆らったんだから、ね、死だって言って滅ぼしたんじゃないですね。なんで今皆さんが生きてるのか、神様の憐れみのゆえです。神様憐れみを注がれます、ね、聖書、なんでこんなに聖書はこんなに分厚い書物なんでしょうかね。実は神様のその贖いの歴史、贖いの努力、万軍の主の熱心がこの創世記3章から黙示録、ね、聖書の最後の書までずっと記されているんです。人を救おうとして、人が、ね、自分の自由意志でもって神様に逆らった、で呪いと死が人類にもたらされてしまった、神様はそこから救い出すために一人子イエスキリストを世に遣わして、イエスキリストを皆さんの身代わりに死なせて、そして皆さんは生きるようになった。イエス様は死なれたけれども、イエス様は復活されました。こうして皆さんを、ね、贖うため、買い戻すために、神様は一人をイエス様を世に送られた。その贖いの歴史がずっとこの創世記の3章から黙示録まで書いてあるんです。でこの贖いのゆえに神様は人に、ね、もろもろの、ね、これに歩みなさいという道を示されるんですね。御言葉、それは、ね、これをしなさい、これをしてはならない、ね、それに確かに満ちております、ね、旧約聖書は、まあ、365の、ね、 してはならない、それから、ね、218でしたか、ね、247の、ね、しなさい、ね、そのしてはならないということとしなさいの、ね、その命令に満ちております。で確かにそれに従って歩むんだったら祝福はするんですけども、でも、ね、人はそれを守り通せない。だから神様の恵み、憐れみが注がれているんです。神様の恵みはどういう人に注がれるか、ね、完璧な人じゃないんですね。また意志が強い人でもない、むしろ神様と共に歩もうと、ね、そういうふうにもがく人に神様は恵みを施してくださいます。イザヤ書のですね、57章を、開きたいんですけども、で神様どういう人に 神様のその新しい創造によって慰めてくださるか、イザヤ書の57章の15節からお読みしていきます。でここにもね、この57章にもバラ創造が出てきます。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。
ここです。皆さんの人生にテコボコがあった時に皆さん苦しむでしょ、ね、その苦しんでいる時に、ね、その時に主が今言っているのは何かって言ったら、ね、自分の手に負えないその全てのことを、ね、その人をじーっと見てどうしようか、起きたことをじーっと見てどうしようか、ね、ということをせずに、ね、この地上のこの、 あのレベル、自分の考え方、ね、人物ことにこう合わせるということではなく、上を見なさいって言ってるんですよ、ね、上なる方を見なさいって言ってる。どういう方？もう無限である方、永遠なる方、聖なる方、ね、その方のところを見なさい。そしてその見るときに条件として、今こんなこと起きてます、ね、こういうことになりましたって、それをね胸に抱いて見なさいって言うんですよ、ね、起きたこと、 人と人の間に起きたことが 100% ね、人が悪くて自分が 0% っていうのは絶対ない。起きているそのすべてのことに自分も知らないうちに関わった良くないことがあるんですよ、ね、だから何事をも起きた時に、私が何か間違ったのかな、私がこうだったのかな、しようって、相手じゃなくて私が間違えたかな、私が悪かったのかな、私がこうだったかなって、その相手じゃなくて自分の、その相手に対する自分のね非、それをちょっとでも見つけ出して、それで見なさいって言ってんの。まだ自分の中にある大きな罪、それが原因で起きたことであるならば、相手が自分にやったちっぽけなことは考えないで、自分が抱え込んでいる良くないところを主の前に、主よって、私はこうです、ああですということで、それをね上なる方の方に思いを走り寄せて、そしてその立ち位置をしなさいということはここに書いてあるんですね。だからその時ですね、人物ことに対して、起きたことに対してね、相手の非にしないで、自分の非、相手は何パーセントあっても関係ない、自分が関わったね、ちょっとばかりのことでも、それを持って、私がこうだったかもしれない、私がこうでした、主よあなたが憐れんでください、許してください。どういうことが分かりますか？例えばの話、大きなね油のタンクがある、ね、油のタンクがあるんだけど、マッチ一本なかったらそこには火をつけることはできないでしょ。油がどんなに腹を立てていたとしても、マッチ一本の私の言葉がなかったら、あの油に火をつけることはできない、ね、でも私たちはどうするの？マッチ一本で火をつけてしまった自分があるのに、起きてしまった大きな火事だけを見て、あいつが火事を起こした、違います。油がどんなにたんまりたまっているとしても、マッチ一本なかったら火はつかない。だから私たち一人一人は、何か起きてた時というのはね、なんでということでこうじゃなくて、起きたことを、今自分の手に負えないことを解決できるお方、ね、こうやって見るんじゃなくて、こうやって見るんじゃなくて、 こうやって見るというのは人物のことを見てるんですね。こうやって見るというのはもう打ちしがれて自信もない何にもできない状態ね。ということにこれ何にもならないんです。この時に見るべきは上ですね。私のこともその人のことも物のこともことのことも全部できる方は上なる方だから、で上なる方を見なさいって言ってるんだけど、その時に見る時に心構えとして主よごめんなさい、なんかこんなこと起きてしまいました、もしかしたら私が悪いかもしれない、原因が分からなかったらもしかしたらでいいじゃん、私が悪いかもしれない、主よ本当に許してください、なんとか助けてください、ね、本当に痛みを持ってそれを言いなさいって言ってるのね。もうすごい言葉がここには書いてあるんですよ、ね、そうするとこのへりくだってね、ごめんなさいしている人を主はね、ああ、あなたは謙遜だって言ってるんですよ、ね、そして謙遜なものの、ね、打ち敷かれているこの霊、ね、傷ついている霊、人物ことを通して本当にもう悲しんでいるこの霊、これを生き返らせるって言ってる、ね、そして悔い改める人、ごめんなさいしている人の心を、ね、生き返らせるって書いてあるんですよ。生き返らせる16章16節ちょっと読んで、
はい、私はいつまでも争わずいつも怒ってはいない、私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。
ほらここに書いてあるんですよ。どんなことがあってもごめんなさい、このね中古説にあるこのことをクリアした人に対して主はね、その人と争わないって、争わない、主がいつ争うかって言ったらね、その人を罪定めするときに争うんです。あなたはこうでこうでこうでこうこうこうしたでしょ、だからその結果あなたはこうなんだよっていう罪をね、そう罪定めするときにはね争うんですよね。判事と検事と同じだねということなんだけど、悔い改めたもの、ごめんなさいしたものとは争わないって書いてある、ね、争わないっていうここに書いてあるんですよ。だからね、もうごめんなさいした人とはもう争わない、だからもう長い間私は怒らないね。なぜかというと、ごめんなさいごめんなさいしてるのに、これね1日2日3日4日1週間だっても全然効果がなかったら心どうなるの、しないってしまうよね。ごめんなさいって言ってもしょうがないじゃん、何にもないじゃんっていうことになっちゃうわけなんです。だからそういうごめんなさいって言っているその心がしなえないために、何を知ってくれるね、あの怒るということをもうやめる。で主が怒るって言ってね、うわーって怒るっていうことはないんですよ。主が怒るっていうのは何かって言ったら、私たちが罪を犯して罪によってね、罪の報酬が来て責めている時になるね、その時に主が賜ってるっていうことをね、聖書は怒るっていうことでこう表現しているんだけど、神は怒る方じゃないです。神は怒る方じゃないんです。憐れみに富んだ方なんですよ。だからここを見るとそういうことがこう書いてあるんですよ。だからごめんなさいすればね、争わない、ね、あなた法令したでしょ、あなたこれしたでしょつって争わないって言ってるんです、ね、争わないということによって私たちの魂がまた生き返るようにということがここに書いてありますね。どうぞ。
17節、彼のむさぼりの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。
どれだけね、私たちがね、あの罪を犯したかっつったらね、むさぼり、ね、の罪のゆえに私が怒ったって書いてあるんですね。罪をむさぼったんですよ。おいしいものをむさぼるように、もう一個しかない食べ物、みんなが食べたいそのものを欲しがってるように、他の人がこれにも手出すこともちょっとベローっと舐めることも許さないっていうくらい、もうむさぼりね。それでね、それをそうしていたということはここに書いてある。だから罪というものというのは何で起こすかって言ったらね、これなんですよ。もっと愛されたいから、ね、罪を犯す、ね、もっと綺麗になりたいから罪を犯す、ね、もっともっと そういうことが全ての罪の根源なんですよ、ね、だからその貪る、ね、もう少し金持ちになりたい、だから貧乏人から奪っちゃう、いざ別にもう少し金持ちにならなくても、ね、だからこのもっともっとというこの貪りがあって罪を犯すんですね。で中にはね親はね自分がいいつもりで言ってるんだよね、勉強しなさい勉強しなさいということね。なんだけどその勉強しなさいっていいつもりで言った言葉がもう子供嫌になっちゃってね、もうためになっていく、もう勉強なんか今人じゃ嫌だって本をパッと閉じてもうそれから勉強したいということもあるわけなんです。むさぼる、どんなこといいことでもむさぼりは罪です、ね、これしなさいあれしなさい、ね、それがどんなにいいことでもむさぼり、ね、罪ですよ。だからむさぼるということいいことだからつてむさぼるということはしないでください。これが私たちが気をつけなければならないことなんですね。
で18節、私は彼の道を見たが彼を癒そう、私は彼を導き彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう、私は唇の実を想像した者、平安あれ、遠くの者にも近くの者にも平安あれ、私は彼を癒そうと主は仰せられる。
17節の最後のところを見てるとね、もうやめなさいって言って、それでねちょうど親がねもう今度やったらダメよって言っているのにそれでもやるねっていうような状況がここに書いてあるんですよ。17節ね書いてあるんですよ。もう私がやめなさいって言ってるのに、主よあんたの顔ちょっと隠しますよって主が言ってるその顔をね自分でねペタッと隠すつもりで、でも隠したところで隠せられないよね。でそういうふうにしてそれでもね罪を犯しているんだけど、でもね主はなんて言ってるかって言ったら、彼のそうやってね私にね逆らって罪を犯して歩んでいるその道を主がこうやって見たって言ってるんですよ。こうやってああ見たらね、これ直してあげないと大変と思った時点ですよ。親親そうだよ、子供はねやるのだけど、やってる子供はねわからないんです。でも親はああ大変、あれなんとかしなくちゃなんとかしなくちゃって焦るんですね。神様その通りなんですよ。だからもう17節こんな最悪なことをしているのに、神様はその最悪なことを知った彼が歩む道をこうやって見たらね、もうあれは大変だから直してあげないと、直してあげないと大変なことになるということを焦ったのが神様なんです、ね、そして彼を直してあげて彼を導いてね、直すだけでその場所に置いとくんじゃなくて、直してからその場所からまだ導き出して、導き出して、それで悲しむ者に慰めを再び得させる。誰が悲しんだんですかね、親兄弟とか周りに親しい人たちは良くないことを誰かがするとすごく悲しむよね。ね、悲しむ人たちに慰めを得させるということが書いてある、ね、私たちがイエス・キリストに会って罪許されて、そしてイエス様が焦って私たちの罪を許して私たちを導き出して、それで連れてくるとね、どうなるかって神様が胸を撫で下ろす、はあ、よかったやっと帰ってきた、おって胸を撫で下ろす、どういうことがここに書いてある。もう私聖書大好きだよ。もうなんでこんないたせり尽くせりの方がいるだろうか、もう本当に大好きです。
で19節に、私は唇の実を想像したもの、ね、書いてありますね。
すごい、ここもね、主を許してください、何とかしてください、直してください、連れてきてください、唇で言ったんですよ。 って言ったまで私たちはくださいくださいだけで自分でねそれをね言ったことを実現する力はないの。なのにくださいくださいくださいって言ったらあなたが口で言った言葉をね口で言った時には口言葉だけなんですよ。次口で言った言葉を聞いてからそれを身にしてあげるよってね、口で言った言葉がリンゴだったらリンゴ実がなるようにしてくれ あげるよ。口で言った言葉がね解決だったらもう何とか解決してくださいっつったらこの解決という実態をあなたにあげるよ。ね、イエス様絶対今もう成功しなきゃいけないんです、イエス様何とか成功させてください。そら言ったのはくださいなのに成功という実態を主がくださる。ここに書いてあるじゃない、すっごい言葉が書いてあるじゃない、唇の実をね作る、創造する、ここ創造する、私主がこう仰せられる。
神様の命令型同士に、ね、従えば祝福を受ける、ね、従わなければ呪いを受ける、それ分かってはいてもでもそれでも、ね、人は弱いもので、ね、それを守れない、どうしても呪いを身に受けてしまう、ね、ユダヤで、うん、最も偉大な王と言われたダビデ王でさえもそうでした、ね、最も偉大な王ダビデでさえも、ね、初めは主の道を歩んでました、主に喜べる道を歩んで信仰による行いをたくさんして本当に偉大なことを功績を数々立ててきたんですけども、けれどもそれによって成功が続いたある日、ね、油断してしまったんですね。罪に対して戦うということを油断し、そして主に従うということを油断して彼、ね、忠実な部下を、ね、殺してその妻を奪って、ね、そういうことをする、ね、恐ろしい罪を犯してしまいました。でそれで、ね、ダビデもうこのままでは主の命令を破って、でそれでもうあとは滅びるしかなかった。でそのことを、ね、預言者がダビデに伝えに来たところ、ダビデがその時告白した祈りが、詩編の51編なんですね、詩編の51編、まあ、これの表題が、指揮者のためにダビデの賛歌、ダビデがバテシェバの元に通った後に預言者ナタンが彼の元に来た時、ダビデは罪を犯しました。そしてそれを誰にも、ね、黙っておりました。神様の見舞いにも、ね、出ることはできなかったでしょう。でそこに神様からお言葉を受けた預言者がダビデのところに来て、ダビデさん、ね、あなたには、ね、罪があります、あなたの忠実な部下バテシバの旦那さんである、ね、ウリアを、ね、殺して不当に殺してバテシバを、ね、奪った、ね、その罪があります。そういうふうに言われた時、ダビデは見事自分の罪を言い当てられて、ね、悔い改めたんですね。でそれでダビデは、ね、もうずっと彼自身自分の背きの罪はいつも目の前にあったって、ね、3節にあで告白してます。ずっと罪を犯したその時以降、その自分の犯した罪が心の中にいつも重くのしかかって目の前にあったんですね。でそれでついにこのことを主から指摘されて、もう5節から、ね、ああ私は咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を見ごもりました、あなたは心の内の真実を喜ばれます、それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください、アメン。でもう自分は咎があるもの、罪あるもの、ね、初めから自分は罪を犯すものとして母は私を見ごもったって、人間誰しもそうです。で赤ちゃん非常に、ね、無垢な顔して、もう天使様のように無邪気な顔してるんですけど、でもその赤ちゃんにももうすでに罪は宿ってるんです。で赤ちゃん誰にも親からは ねあなた嘘をつきなさいとか、ね、あなた物を盗みなさいとかそんなことを親から教えてもらわないうちに子供は、ね、嘘をつくしまた物を盗んだりします。人は罪を持って生まれてるんです。これどうしようもないこと、でもこのどうしようもない人間の罪を取り扱うために神様がイエス様を、ね、使わされたんですね。ダビデは、ね、この詩編50編で非常にですね、もう神様に対してもう都合のいいことを ばっかりお願いするんですね。なぜつ、ヒソプを持って私の罪を除いて清めなす、清めてください、ね、ヒソップ、これはハーブの一つなんですけども、ね、もう、悪いものを食べた時に、ね、お腹、ね、下剤のような役割があります。消毒剤もありの役割もあります。また、ね、匂いでもってその臭い匂いを消す、まあ、もろもろの効用があるんですけども、ね、そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。
ここでね、私たちすごい慰めなんですよ。罪は主と相談をせずに旅でが犯したんですよ、ね、でそれもしかも罪を犯してから旅で自らはごめんなさいしないでそのまんまいたんですね。だからこの御言葉の中に罪がいつも私の前にいましたって、悔いてないからね、自分が犯したパテシバを奪い取ったその罪がいつも自分の前から離れずにいましたっていうことを言いましたよね。でもナダンが来て、あなた罪を犯したねっつったらすぐさまごめんなさいするんですよ。でごめんなさい知ってるんだけど、言っているその言葉がね、もう本当にすごすぎて、ごめんなさいを言っているね、その言葉というのが本当にすごすぎなと思ったのがね、主よ、あなたの憐れみによって私を憐れんでくださいということ、多くの知識に従ってね、私の罪をね、どうしてくださいっていうのは、もうこれを完全に抹殺してください。だから罪状書きがバーッと書いてあったら、その罪状書きを全部なかったことにしなさい、してくださいっていうことをここ書いてあるんですよ。それで私の罪をね、清くまっすぐにきれいに真っ白にね、あなたが洗ってくださいって言ってるんですよ。お前が罪を犯したんですよ。お前が洗うべきでしょ。でもダビデ自身は自分がね、罪を犯さない自信がないんですよ。犯した罪に対して自分がきれいに洗う自信もないんですよ。だからダビデが言ってる言葉は本当にことごとく正しいの。だからもう罪を犯してしまった、でも犯してしまった罪に対してね、始末をつけることは私にはできません。だから始末できるあなた、あなたが私が起こしてしまったこの罪、これをごめんなさい私します、あとはあなたが全部始末を取ってしてくださいということを書いてる。すごい慰めでしょ。旅ではどういう人かって言ったら、こういうね、ごめんなさいが素晴らしくできる人だったので、世の中で一番祝福されました。人はね、ソロモンの栄華って、ソロモンが一番この世の中においてね、たくさん祝福された人だと間違って覚えてるんですよ。いいえ、ソロモンがね、ソロモン宮殿を作って、そしてまた聖殿をね、神様のその礼拝するね、教会聖殿を作ったんですけれど、彼自身の稼ぎで作ったんじゃないです。ダビデが稼いだもの、それがたくさん蓄えていて、それでダビデが作ろうとした時に神様が、いや、あなたが作らなくてよろしい、あなたの息子は作ると言ったんです。だからダビデの時代にこれ全部用意されていたものをソロモンが作っただけなんですね。でダビデは外からものをたくさん持ってきて人々に分け与えた痕跡が、この聖書を見るとたくさんあるんですよ。でも、ソロモンはどっちだかっつったらね、外から来るものより自分の贅沢三昧、それにお金を使わなければいけないから、たくさんの税金、それを取ったんですね、取り立てたんですね。だからソロモンが死んだ後にそれによって問題になります。税を低くしなさいって長老たちは言いましたね。そうでしょ。だからソロモンがすごい祝福されたってみんな錯覚してるんだって。いいえ、そうじゃない。ダビデの時代にこれ全部用意されたんですよ。ダビデが、ただダビデは主から OK されずに自分はすることができなかったということなんですね。だからこのソロモンが持っていたものはダビデが全部持っていたものなんですけれど、なんでダビデがここまで物持ちだったのということは、ダビデがよくごめんなさいする人だったのでね、物を得るのに邪魔されなかったんです、ね、罪があるとね、お金を得ようとするとね、邪魔者が、あ、茨ったあじみがバーッと、私たちがお金、あ、ここにお金があると思ってそのお金を取ろうとして行くんだけど、もうそのお金と私の間に茨ったあじみが茂ってしまう、痛くていけないんですよ。 かというと、物を得るためには茨とあぜみが出ているから、その中から物を得なきゃいけないから、額に汗をするということを創世記に書いてある。ね、書いてあるから、だからこの茨とあぜみがあっちに、ああお金がある、あっちになんか知恵がある、あそこに名誉がある、あそこにいい人がいる、行こうとするんだけど、私が行こうとするとここに茨とあぜみがバーッと出てきて、それでできなくなっちゃう。ダビデはそれはなかった。ダビデはなかった。なんで？詩編見ればわかるじゃん。ダビデはね、もうごめんなさいの名人なの。ごめんなさいの名人がね、なんかやるとすごいね。ダビデは今言いましたよ、何の名人？ごめんなさいの名人。だからごめんなさいの名人だから、呪いが誰よりないですよ。だから呪いというもの、災いというもの、ね、敗北というもの、最悪、病気、あらゆるものが、ね、ダビデには茨とあぜみを入らすことができない。できないから、ダビデは、ね、物を得る、地位を得るということがもう超名人だったんです。ダビデのこの詩編の故事一編、これが私たちに今教えてるんですよ。罪を犯してね、もうすごい顔面が熱いですよ。私たちからしてみれば、自分が犯してしまった罪を主にね、こうしてください、ああしてください、注文してんだよね。これを主が喜ぶっていうことを、顔面が熱いねって人なら言うけど、主はね、そのそれがいい、その分厚いね面で来いね、もう罪人だから、もう罪を犯すのはどうしようもありません、もう犯してしまいました、潔く、もう私の罪をあなたが何とかしてください、ごめんなさい、許してください、私はもうしたくありませんね、あなたが何とかしてください、今度からしないように私に何とかしてください。でしまいにはそれまで言ってるの、この補充一編でね、しまいには私が悪いことしないようにあなたが何とかしてください、私の心の中に清い心を創造してください、バラ創造してください。でどういう心？やっちゃいけないよって、その都度ダメダメダメ、これやったらこうなるよっていうのを教える、バラね、やりなさいということを教える、バラ、これを作ってくださいっていうことを食べて言ってるんですよ。素晴らしすぎじゃないの、ね、感謝です。
でこの51編の10節にそのバラーがあるんですね。ダビデが神様に願い求めている祈りの中で、ね、10節、神よ、私に清い心を作り、ね、ここバラーです、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。
アメン。
ダビデは本当にね、自分はそのままじゃ罪を犯しがち、もう平気で罪の飲み食いをしてしまう、だから神様私にバラしてください、創造してください、アメン、あなたの心を、ね、私の、ね、あなたの清い心を切り取って私の心に、ね、植え込んでください、本当に私はそのままでは罪を犯しがちな人間だから、私の心に、ね、清い心を、主に、ね、背く心ではなく主に喜んで従う心を私のうちに新しくしてくださいって言います。またこれ17節でイザヤ書、さっきねイザヤ書を開いたんですけど、それと同じことを言ってます。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたそれを蔑まれません。
アメン、
アメン。で神様は開き直る心は喜びません。でどうせ自分は人間なんだ、罪を犯す人間なんだって、あなたも知ってるだろう、ね、じゃあ罪を犯そう、ね、こういうふうに開き直った心は神様は喜ばれず、砕かれた心、悔いた心、もう、ね、神様の御言葉、命令型同士に逆らって、でいろいろと良くない、ね、茨やあざみがもう首を絞めて、もうどうにもにっちもさっちもいかない、その時に本当に砕かれた心を持って主の御前にごめんなさいする心をしは喜ばれるんです。で 人間を神様は 人を神の似姿として作りました。でこの親子関係、ね、この神様と人との間によく似ております、ね、子供が、ね、自分の血の繋がった子供が、ね、もし罪を犯して悪いことをして、でそれでもうニッチもサッチもいかない、でそれで、ね、お父さん助けて、お母さん助けて、ね、そういうふうに言ったら助けるでしょう、親であれならば、ね、神様もなおさらです、同じです。彼は愛です、ね、神は愛なりよく聞きますね。完全なる神様の愛、その神様に、ね、悔いて砕かれた心で確かるならば、神様喜んで、ね、戻して罪の道から立ち直らせてくださり、そして新しい霊をバラ、ね、創造してくださるんです。揺るがない心、ね、ですから祈り求めること、これとても、ね、大事なことです。祈り求める、揺るがない霊を新たにしてください。ダビデはそう祈り求めました。でこのダビデの罪を悔い改める性質、これのゆえにダビデは、ね、その家は存続しました。ダビデは死なずに済んだって預言者ナタンは言いました。すぐに悔い改めて神様に告白して自分の罪を認めたからです。でもっともダビデは、ね、この彼が犯した、ね、殺人とまた妻を奪う、ね、そういった下院の罪のその苦々しい、ね、刈り取りは当然しなくてはなりません。で当然万引きしたら、ね、イエスさんはごめんなさいしたら、ね、その万引きの罪が許されてるわけじゃないですね。しっかりと、ね、その償いはしなくてはならないんです。ダビデの償いしましたけれども、死の御前に罪は、ね、覚えられなくなりました。神様の御前に、ね、悔い改めたからです。この、ね、悔い改め、これが神様との関係を、ね、取り戻すための、ね、コツです。ごめんなさいすること、ね、悔い改めること、そして主の御前に願い出ること、もう面の顔を悪つくしてですね、神様ごめんなさいするならば、この罪は神様の御前においては許されます。まあ償いはしなくてはならないんですけども、ダビデはもがきました、ね、罪から立ち返るためにもがきました。皆さんももがくべきです。で人間そのままでは罪の中に沈んでいきます。罪の海の中にね、人間海の中に放り出したら、ね、そのままでは沈んでいってしまう。だからもがくでしょうね、沈まないように、ね、ジタバタと。私たちも同じです。ダビデはもがきました、ね、もっとも、ね、あの水泳がとても上手な人は別に もがかなくても最低限の力 であの海の中で立っていられる、ね、沈まないで済む。でもっと連達した人はもう空気をふーって吸い込むだけで海に、ね、力入れずプカプカ浮いてるんですね。信仰も、ね、同じです。初めはもがくしかないですけれども、もがいてるうちにどんどんコツがつかめてくるんですね。主の御言葉に乗ることも、何か、ね、悪いことを示されたすぐにごめんなさいする、ね、もうすぐにごめんなさいしないとどんどんどんどん沈んで、もっと苦しく、もっともがいて、ね、なってしまうんですけども、でも御言葉に乗っかる、御言葉を吸い込む、取り入れる、食べる、そういう人は別に、ね、苦労しなくてもこの死の海、人生の海の嵐プカプカ浮いていられるんです。イエス様は湖の海を、ね、歩いてましたね。普通だったら、人間だったら沈むんですけども、でもイエス様は、ね、歩いてました。ペテロも、ね、そんなイエス様を見てちょっとだけは歩きました。信仰があったからですね。
どういうことかって言ったら ね人を 湖の上を歩いたっていうことでしょ、ということなんだけど、人が歩くと沈むんですよね。沈むっていうことは何をもたらすの？死をもたらすでしょ、死をもたらすでしょ。罪がないものに死は襲うことはできないということなんですよ。皆さん、ここイエス様が歩いたところにこういう意味があるんですよ。死というものは何によってもたされたの？善悪の汁みを食べて、善悪に対して責任を取らない人に対して、ね、善を分かったならば行うべきなんですよ。悪を分かったならばやめるべきなんですよ。善悪の汁みを食べたものの悪って分かっていながらやる、ね、善って分かっていながらやらないということによってどうなったかって言ったら、必ず死ぬという死が宣告されたよね。だから今日、今すごいこと、今あのパスタ言ったんですよ。水の上を、嵐の水の上をイエス様歩いてました、ね、イエス様沈まなかった。 なのにイエス様を見ている、イエス様が行っていいですかって言った時に、はいおいでって言った時にイエス様を見ているペトロはちょっとだけ沈まなかったんですよ、ね、イエス様を見ているから沈まなかった。でもイエス様じゃなく嵐と波を見た時にズズズズズズって、ね、落ちていたんですよ。なんで人とあのイエス様違うのって言ったら、罪を必ず死ぬという罪に値しない方だったから、どんな嵐でもイエス様を引きずり下ろして死に追い込むことはできないんですね。だからイエス様は歩いた。私たちはどうなの？罪を犯しているんですよ。罪を犯しているから、罪というものが私たちを捉えて、縄目に捉えて引きずり下ろすことが権利がある、ね、罪の度合いによってある人はもういっぺんにスッ引きずり下ろされて終わりっていう人もいる。ある人はね、引きずり下ろすのにちょっと力がいる、悔いてるから、ごめんなさいごめんなさいって一生懸命バタバタバタバタ、イエス様ごめんなさいってバタバタバタバタ動いてるからね、だから引きずり下ろすのに引きずり下ろせられない。これがクリスチャンなんですね。同じクリスチャンであってもごめんなさいをしないこの傲慢なクリスチャンというのはね、罪のこの海の中でパタパタパタパタってしないために、沈まないためにもがいていないですね。だからいっぺんにスッと下ろされて終わりということになるんです。だからこの人生というこの海というところはもうあらゆる罪、誘惑、惑わしがいっぱいあって、その中において私たちをもう本当に引きずり下ろそうとしているものがたくさんある。その中でごめんなさいをすることによってね、ごめんなさいをすることによって私たちには許された力が及ぶ。許された力が及んだ分だけ死が私たちに権利をね、訴えることができなくなっちゃってる。そして毎日ね、やめなさいって教えてくださったことに対してやめる、しなさいということに対してする、これいつもの癖だからね、本当になかなか難しいんですよね。悪口言うの癖ついてる人っていうのは悪口言わないと口が寂しいって言うじゃんね。だから口が寂しいんだけど、イエス様信じた後からは、いや言っちゃいけないよということはふっと心にね、こう芽生えるたびに悪口、いや言おうと、あのねつった時にはっつって悪口言わないということによってね、このパタパタ言わないということでパタパタパタパタしてるわけなんですよ。で言わなかったことによってトラブルが沈められてる。だからこういうしなさいとするなをね、もうもがくの、パタパタパタパタパタパタパタパタ毎日ね、毎日それをもがくことによってどうなるかっつったら、自分が今まで苦手としていたいろんなね、あの性格上の問題ね、言葉上の問題ね、いろんなのが自分から離れていくんですね。離れていくとどうなるかって、死の海というのが私たちを引っ張って下に引きずり下ろす力がどんどんどんどんなくなる。なくなってどうなるかって言ったら、一番最初はパタパタパタパタパタパタですよっていうことなんだけど、罪が一個一個離れていくことによってパタパタ、これを3回パタパタしなきゃ浮かなかったのに、今度2回パタパタパッタパタだけでも浮くようになる。次まだ1回パッタだけでも浮くようになる。どんどん罪が離れていくとどうなるかって言ったら、今度はね、何にもしなくても息をイエス様つって一回するだけでも浮いていられる。そういうことがね、主ができるって言ってるんですよ、うん、
ダビデはね、新創造、私の心に揺るがない霊を新しく創造してください、バラを求めました。で皆さんも求めるべきです、この新創造、ね、主のバラ、これは御言葉に従うところにこれは成就するものですね。ですから皆さんはぜひこの御言葉に従順して歩んでください。万が一そこから落ちて、ね、ダビデのように油断して、ね、罪に陥ってしまった時、すぐに悔い改めて告白する、ね、主はその砕かれた魂、悔いた心、その人に近くおられます。どうか皆さんはこの主の命令に従うこと、これここから離れることなく、この主の真相がどんどん皆さんのうちに作られて、そして幸いな一切の災いやそういったものもろもろからは程遠い人生、その祝福の王道を歩んでいく皆さんでありますように。イエ 様の名前で祝福いたします。
アメン。
アメン。それでは今皆さんそれぞれが主の御前に一人一人出る時を持ちましょう。今いただいたこの御言葉を通して主の御前に罪を告白して、そして主に従って生きていく、その告白の時を持ちたいと思います。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。アメン。主よ、本当に私たちは自分の罪の咎のゆえに罪の海に沈み込み、やがては死んでしまうにふさわしいものでした。しかしあなたはいつまでも怒っておられず、またいつまでも争うということをせず、そんな罪に沈んでいく私たちを憐れんでくださり、救い出してくださるために御子なるイエス・キリストを世に使わせてくださったことを私たちに与えてくださり、私たちを身代わりに死なせてくださったことを感謝いたします。そのイエス様を信じる信仰、これによって私たちはいつでも死の海から浮くことができます。たとえ罪を犯してしまったとしても、悔い改めて砕かれた悔いた心で御前に立ち返るなら、あなたは許してくださり、再び祝福の高みへと引き上げてくださいます。主よ、どうぞあなたの御言葉に従うこと、これによってあなたの新創造、それをいついつまでも喜び楽しんでいくものでありますように、どうか助けてください。どうか今祈っておられる一人一人に、そのあなたが祈りに応えてくださり、それぞれの告白するべきところが主よ、あなたが良しとして、そしてそれぞれ一人一人にそのあなたに祈りに耳を傾け、それぞれの信仰に応じてあなたが報いてくださいますように、今日あなたがこの恵みの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
主よ、あなたが仰せられたその言葉にアーメンして、あなたが仰せられたそのバラのその想像の中に私たちをあなたが巻き込んでください。私たち自身の生活の中にあなたのそのバラ、新しく想像するそのバラ、そして切り取ってくださるバラ、その想像の力が必要です。主よ、あなたが私たちの生活をあなたがくまなく見ておられる方です。人物ことの中でいらないところをあなたが切り取るバラを与えてください。そして主よ、まだ私たち一人一人がこの生きるゆえに、しようとしている人物ことに対しては、主よ、あなたが新たに創造してくださるそのバラ、そのバラの創造の祝福をあなたが与えてください。あなたの宣言型の祝福が必要です。主よ、あなたが私たちのその生活の面々において、あなたの宣言型の祝福のその全てが及びますように祝福してください。天にあるもの、地にあるもの、陸にあるもの、海に、山に、また川にあるもの、宣言がだこの主よ、名詞によって創造されたその全ての幸いを私たちに得させてください。そしてまだ命令がだとしてあられる、あなたが仰せられた、やめなさいはやめる私たち、しなさいをする私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もあなたがこの支援の御言葉を通して、罪を犯した者がどのように主の御前に立つべきか、その立ち位置、立ち方をあなたがことごとく教えてくださったことを感謝いたします。いやおもなく罪を犯す者、そして犯したならば、その罪を主の御前においてごめんなさいをして、そして新たに自分の中に罪が生じることがないように、ことごとくあなたに責任を持っていただく旅での祝福に入ることができますように、主よ、あなたが私たちにもこの信仰告白の祝福を与えてください。新たな思いを作ってください。 そして創造された思いで私たち生きることができますように祝福してください。私たちが取りなす人物事をあなたが癒してくださり、私たちが主を枯らす人物事を、そのはびこっているその全ての悪を私たち自身の祈りを聞いてあなたが枯らしてください。主が枯らすべきものを枯らし、そして大いに祝福すべきものを祝福して、主の皆が崇められることを感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。それでは最後に主の祈り、557番を賛美した後に祝祷いたします。
皆さんお立ちになってください。
姉妹たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
全ての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、
アーメン、
聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。
礼拝をそこまでいたします。引き続き主の御前でそれぞれ祈る時を持ちましょう。